お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一サムエル記1章24節から28節と2章1節から29節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一サムエル記1章の最後の学びになりますが、24節から28節。その子が血離れしたとき、彼女は牡牛3頭、小麦粉1エパ、ぶどう酒の皮袋1つを携え、その子を連れ上り、シロの主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らは牡牛1頭をほふり、その子をエリのところに連れて行った。ハンナは言った。王祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつて、ここのあなたのそばに立って、主に祈った女でございます。この子のために、私は祈ったのです。主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。それで私もまた、この子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。ハンナは神様への自分の誓いを果たしました。この子を主の奉仕のために完全に引き渡すという彼女の決断は取り消すことはできません。さて、第一サムエル記2章の学びに入りますが、ハンナの感謝の祈りは予言的です。なぜなら彼女はメシアのことを初めて語っているからです。エリの息子たちは邪悪なもので、祭司の役職にはふさわしくありませんでした。無名の預言者がエリに、彼の大祭司としての家系は断たれ、神様が忠実な祭司をお立てになると警告します。2章の1節。ハンナは祈って言った。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。ハンナはここで私の角と言っていますが、それは主にある自分の力を意味しています。彼女は神様が自分に息子をくださったことと自分の救いを喜んでいます。さて、救いは三つの時世で起こります。一つ目は過去形です。私たちは過去の罪から救われました。ヨハネ5章の24節には、次のように書かれています。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。これは神様がキリストの死によって、私たちを罪の罪悪感から解放してくださったことを意味します。これは義人であり過去形です。二つ目は現在形です。神様はまた、現在の罪から私たちを解放してくださいました。それは肉の弱さ、肉の罪、心の過失、そして意志の行動からの解放です。これは、ハンナが語っている解放であり、また成果で現在形です。そして三つ目は未来形で、将来の死からの解放があります。それは肉体的な死ではなく、霊的な死からの救いであり、これは栄華であり、未来形です。私たちは救われたのであり、救われているのであり、また将来も救われるのです。 第一ヨハネ3章の2節には次のように書かれています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることがわかっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。ハンナは自分の救いを喜んでいました。ヨナはヨナ書2章の9節で、救いは主のものですと言いました。詩編記者は何度も、救いは主のものであると繰り返します。偉大な救いの真理は、救いは神様の恵みによるということです。つまり私たちは神様の恵みによって義と認められたのです。神様は私たちに救いに値するものを何一つ見出されませんでした。神様はただ私たちを愛しておられるがゆえに私たちを救ってくださったのです。第一サムエル記2章に戻りますが、2節。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。主は旧約聖書では岩になぞらえられています。新約聖書の中では、主イエス・キリストは第一ペテロ2章6節にあるように、たっとい礎石と呼ばれています。第一ペテロ2章6節にはこのように書かれています。なぜなら、聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は、決して失望させられることがない。第一サムエル記2章に戻りますが、3節。高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。まことに主は、すべてを知る神、その御業は確かです。私たちは自分たちの弱さと不十分さと無力さのゆえに、神様に何かを要求する権利はないのだという事実を認める必要があります。時々人々が、どうして神様は私の祈りを聞いてくださらなかったのだろうかというのを耳にしますが、なぜ神様は私たちの祈りを聞かなければならないのでしょうか。あなたは神様に対してどういう権利があるのでしょうか。あくまでも私たちの祈りは神様の御心にかなう祈りでなければならないということを覚えておかなければなりません。4節から6節。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ飽いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が七人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。主は殺し、また生かし、黄泉に下し、またあげる。神様だけが命を与える力を持っておられます。そして神様だけが命を取り去る権利を持っておられます。ですから私たちには人の命を奪う権利はありません。また神様は悪者を裁かれるという事実に関して弁解をされるようなことはありません。なぜならこの宇宙は神様のものだからです。私たちは神様の被造物に過ぎません。神様は宇宙をご自分のやり方で運営しておられるのです。最近信仰を持った大学生との会話についてマギー博士は次のように述べています。私はキリストを救い主として受け入れたものの、まだ多くのことを受け入れようとしない大学生に次のように言いました。もし君が神様がなさっていることが気に入らないのなら、どこか別の場所に行って君自身の宇宙を作り、自分の規則を定めて 自分の思うようにやっていいんだよ。でも君が神様の宇宙にいる限りは、神様のやり方に従わなければならないよ。もしも私たちが神様のやり方に喜んで従うなら、神様に膝をかがめ、神様の祝福のもとに行くのは最高に素晴らしいことなのです。7節。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高くするのです。神様がなぜある人々が裕福になり、他の人々が貧しいことを許可しておられるのか、私には理解できません。率直に言って、私は神様よりももっと上手に富を分配することができるように思います。でも神様はそれを私に任せてはくださいませんでした。それは神様の仕事であり、いつの日にか神様はそれを説明してくださるでしょう。私はその説明を待ちます。なぜなら、神様がその答えを持っておられることを知っているからですと、マギー博士は述べています。8節から9節。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。まことに、地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。まことに人は、己の力によっては勝てません。人間は自分の努力や権威や力によっては、神様のために何一つ達成することはできません。今日のクリスチャンはそのことを認める必要があります。私たちが聖霊の力によってすることだけが有効であると認められるのです。ですから私たちは主に頼り、主に安らぐことを学ぶ必要があります。二章の十節。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。これはメシアという名が初めて出てくる箇所です。油注がれた者とはヘブル語のメシアです。この言葉はギリシャ語の新約聖書ではクリストスと訳されており、そこから英語のクライストという呼び名が出ているのです。これは主イエスの肩書きです。神様はイスラエルに王国を建てることの準備をしておられます。イスラエルが神権政治を拒否したので、神様は彼らに王を任命されます。11節。その後、エルカナはラマの自分の家に帰った。幼子は祭司エリのもとで主に仕えていた。まるでサムエルが何かの保護のもとに置かれているように聞こえますが、残念なことにこの時、会見の天幕はそのように安全な場所ではありませんでした。12節。さて、エリの息子たちは横島なもので主を知らず、エリの息子たちは横島な者たちで、彼らは救われてはいませんでした。救われていない大祭司の息子たちが、会見の天幕に出入りして、実際にそこでミニストリーをしていたのです。自分の子供をクリスチャンの学校や、良い教会に送っていることに安心してしまって、多くの親たちが子供たちのために祈るのをやめてしまいます。しかし決して祈りをやめてはいけません。なぜなら、その子は一番危険な場所にいるかもしれないのです。素晴らしいクリスチャンの学校や教会には悪魔も行っているのです。13節から16節。 民に関わる祭司の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に、祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆、祭司が自分のものとして取っていた。彼らはシロで、そこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。それどころか、人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに、祭司の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその焼く肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません。生の肉だけです。というので、人が、まず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけを取りなさい。というと、祭司の子は、いや、今渡さなければならない。でなければ私は力ずくで取る。と言った。彼らは主の働きにおいて全くもって不誠実でした。第一サムエル記2章の17節。このように、子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。彼らの不正は多くの人々を神様から背かせました。イスラエル人たちは会見の天幕でエリの息子たちがしていることを見て主から遠ざけられました。教会の中の罪に目をつぶり、それを覆い隠そうとすることは人々を神様から遠ざけることになるのです。18節から19節。サムエルはまだ幼く、天布のエポデを身にまとい、主の前に仕えていた。サムエルの母は、彼のために小さな上着を作り、毎年、夫と共に、その年の生贄を捧げに登っていくとき、その上着を持って行くのだった。サムエルが、エリの不正な息子たちの影響下で育っている間、彼の母親は彼のことを忘れませんでした。彼女は毎年彼のために上着を作り、それを彼に与えました。20節から21節。エリはエルカナとその妻を祝福して、主がお求めになったものの代わりに、主がこの女により、あなたに子供を賜りますようにと言い、彼らは自分の家に帰るのであった。事実、主はハンナを顧み、彼女は身ごもって三人の息子と二人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。神様はハンナによくしてくださいました。彼女には他に五人の子供たちがありましたが、ずっとサムエルのことを忘れたことはありませんでした。毎年彼女は彼のために小さな上着を作ってやりました。そして会見の天幕の悪い環境にもかかわらず、サムエルは主の身元で成長したのです。22節。エリは非常に年をとっていた。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ているということを聞いた。エリは自分の息子たちの罪に目をつぶる甘い父親でした。23節。それでエリは息子たちに言った。なぜお前たちはこんなことをするのだ。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている。エリの息子たちがしたことはイスラエルの中で公然のスキャンダルでした。そしてエリが彼の息子たちにしたことといえば、ほんのちょっと彼らを非難しただけのことでした。24節。 子たちよ、そういうことをしてはいけない。私が主の民の言いふらしているのを聞く、その噂は良いものではない。エリの息子たちは、イスラエル人たちを罪に引き入れていました。この状況を正すための積極的な方策を取る代わりに、エリはそーっと彼らを戒めただけでした。25節から26節。人がもし他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが人が主に対して罪を犯したら、誰がその者のために仲裁に立とうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったからである。一方、少年サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された。この悪い状況の中でさえも、サムエルは神様と人とに愛されて育ちました。彼は神様に捧げられたものであり、彼は母親の愛情と祈りに支えられていました。神様はこれからサムエルを豊かに用いられます。27節から29節。その頃、神の人がエリのところに来て彼に言った。主はこうおせられる。あなたの父の家がエジプトでパロの家に属していたとき、私はこの実を明らかに彼らに示したではないか。またイスラエルの全部族からその家を選び、私の祭司とし、私の祭壇に登り、香を焚き、あなたの父の家に与えた。なぜあなた方は、私が命じた私への生贄、私への捧げ物を、私の住むところで軽くあしらい、またあなたは、私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民、イスラエルのすべての捧げ物のうち、最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。神様は、神の人をエリに送り、お前とはもう手が切れた、と言われました。神様はもうこれ以上、祭司を通して働かれることはなさいません。その代わりに、神様は今、祭司としての預言者を起こされようとしていました。サムエルがそれです。彼は主のためにミニストリーをし、そして彼の役職は預言者の役職となるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。